今週と来週はイエスと使徒ナタナエルの出会いややり取りからに焦点を当てて見ていきたいと思います。
This week and next、we are going to focus on the encounters of Jesus and his apostle Nathanael。
このナタナエル、という人物がヨハネの福音書で登場するのは2回、今日の先ほど読まれた朗読箇所と最後の21章になります。
Nathanael is named clearly only twice in the Gospel of John. Once in the passage that was just read, and again at the very end in chapter
21. 21章の1節から3節、ここはイエスが復活された後に弟子たちにイエス様が姿を見せて、姿を表せられるという場面です。
In chapter 21, verses 1 through 3, the setting is Jesus' appearance to some of his disciples after his resurrection.
ちょっと読んでみたいと思います。ヨハネの福音書21章1節から3節。その後、イエスはティベリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表された。表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、そして他に2人の弟子たちが同じところにいた。この2人の弟子たちというのがアンデレとフィリポだと考えられます。シモン・ペテロが彼らに、私は漁に行くと言った。すると彼らは、私たちも一緒に行くと言った。彼らは出て行って小舟に乗り込んだが、その夜は何も取れなかった。
I'm going to read it from chapter 21, verses 1 through 3. There was one other time when Jesus appeared to the disciples, this time by the Sea of Tiberias. This is how it happened. Simon Peter, Thomas the twin, Nathanael the Galilean from Cana, the sons of Zebedee, and two other disciples were together. Those two other disciples were likely Andrew and Philip. Simon Peter said to the other disciples, I'm going fishing. The others responded, then we will come with you. They went out in a boat and caught nothing throughout the night.
正直、ね、先ほど生まれた1章と今読んだこの21章の2回だけ、たったこれだけの情報量から、果たして一体何を学べるんだろうなんて、このメッセージを用意するときに思っていたんですが、神様はさすがです。学べることは本当にたくさんありました。
Honestly speaking, when we began studying for this, we questioned whether or not we could really learn much from just these two meager small passages. But leave it to God. There was actually so much more to learn than seemed possible.
まず今読んだ21章の箇所からは、ナタナエルがガリラヤのガリラヤ地方にあるカナという町の出身であることが分かります。
To begin with, we learn from chapter 21 that Nathanael was from the town of Cana in the region of Galilee up in the north.
カナという町は結婚披露宴でイエス様が水をブドウ酒に変えるという最初の印を行われた場所でもあります。
Cana is the site of the wedding feast where Jesus performed his first sign of turning water into wine.
また前回の約1ヶ月前のイエスと使徒ピリポのメッセージの中にも出てきましたが、おそらくマタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、この3つの福音書に登場するバルトロマイという人物とこのヨハネの福音書のナタナエルはおそらく同一人物であると考えられています。
We mentioned this about a month and a half ago in the messages about the Apostle Philip's encounters with Jesus, but most scholars agree that Nathanael, who is only mentioned in John's Gospel, is most likely the same person as Bartholomew, who's mentioned in Matthew, Mark, and Luke's Gospels.
このバルトロマイというのは正確には彼の名前ではなくて、バルトロマイ、トロマイの子という意味の、この彼の呼び名、ニックネームなんです。
They believe that Bartholomew was not his given name, but rather a nickname, or rather how most of the Jewish audiences would have referred to him as Bar Talmai, or the son of Talmai.
また、ナタナエルという名前はヘブル語で神が与える、神が与えたという意味だと。
And the name Nathanael is a compound of two Hebrew words, Nathan, Nathan, which means to give or what is given, and El, God, meaning God has given or God gives.
今日はこのナタナエル、という人物が、一体どういう人物だったのかをこう一緒にあるイエスとの出会いを通して、深く見ていきたいと思います。
So let's now take a closer look at the kind of person that Nathanael was based on hints from his encounter with Jesus in chapter 1.
まず前回イエスと使徒フィリポのメッセージにも出てきましたが、フィリポがナタナエルにかけたこの言葉。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。この言葉からピリポは聖書の知識があっただろうということがわかります。
We can see that when Philip approaches Nathanael to tell him about Jesus in this passage in chapter 1, Philip was obviously well versed in scripture based on what he says here. We have found the one. Moses wrote about him in the law. All of the prophets spoke of the day when he would come, and now he is here. His name is Jesus, son of Joseph the carpenter, and he comes from Nazareth.
そこからおそらく、ね、ナタナエルもそうであったと推測できるかと思います。
So we can also assume that Nathanael was also well versed in scripture.
もしナタナエルが聖書を全然知らない人であったなら、フィリップはきっとこんな言い方はしなかったはずだから。
If it wasn't so, Philip wouldn't likely have introduced about Jesus to Nathanael in that way.
でこの言葉に対するナタナエルの返答もそれを裏付けているように思います。
And Nathanael's response also seems to demonstrate that as a fact.
ナザレから何か良いものが出るだろうか。
How can anything good come from a place like Nazareth?
旧約聖書の予言の中には、イスラエルを治めるもの、つまり救い主がベツレヘムから出るという予言はあります。御箇所の5章にあります。イエスがお生まれになったのクリスマスの出来事はその予言の通りベツレヘムの地で起こりました。
Within the many Old Testament prophecies, the one who will rule Israel, or rather the Messiah, the Savior, is prophesied in Micah chapter 5 verse 2 to come from the town of Bethlehem. And we are familiar with that event at Christmas.When the prophecy is fulfilled, since Jesus was born in the small town of Bethlehem, down in the southern region of Judea.
しかし、救い主がナザレの人であるというはっきりした記述は、旧約聖書の予言の中には実は見られない。
However, there is no clear specific Old Testament prophecy that says that the Savior would be from Nazareth.
旧約聖書の中にある予言のこの箇所がもしかしたらそのことを言ってるんじゃないかという学説はあるんですが、まあ、そのことについてはいつか機会があったときに深掘りしてみたいと思います。
There are prophecies that are believed to indicate or to hint to that possibility, which we'd love to dig in deeper and share at some point, but not for today's message and purpose.
ナザレから何か良いものが出るだろうか。だって聖書のどこにもそんな予言は書かれてないじゃないかっていう確かな理由でナタナエルはそう言っていたのかもしれない。
How can anything good come from a place like Nazareth? Likely Nathanael said this because he couldn't recall any direct prophecy in scripture where it specifically indicated that.
またナタナエルがこのように言った別の理由としてナタナエルの出身地が関係しているというのもあります。
But Nathanael's birthplace also plays a part in influencing his attitude and his words expressed in this moment.
ナザレの町とナタナエルの出身地であるカナ、このカナの町は6キロほどしか離れていないところにあり、当時、互いにライバル関係にあったと言われています。
You see, Nazareth is about 6 kilometers away from Cana, where Nathanael was born. And at the time when Nathanael was alive, the people of those two towns had a kind of rivalry between them.
またこのナザレの町からは過去に何人も狂信者や偽キリストが出ていたとも言われており、またナザレの人々も冷たく道徳的信仰的に評判が悪かったとも言われています。
Scholars indicate that Nazareth had a reputation in the past for having lots of fanatics and fake messiahs living there. And residents of that town were considered by the rest of the country as unfriendly and backward people who were backward both morally and religiously.
そういった理由から、あんなとこから救い主が出るわけがないとなったのかもしれません。
So that may be another reason for the sentiment that Nathaniel expresses, that there is no way in the world the Savior would come from a place or a people like that.
ナザレから何か良いものが出るだろうか。ナタナエルのこの言葉には彼の持っていた意地、偏見、固定観念、疑いの心も込められていたと予想できます。
How can anything good come from a place like Nazareth? We can imagine how these words revealed Nathaniel's own prejudice, stereotypes, and suspicion.
ナザレから救い主、そんなはずないだろうと言っていたナタナエルでしたが、友人のピリポに来てみなさい。まあ、とりあえず来てごらん。そうすればわかるからと誘いの言葉をかけられ、それに応えて、イエスに会いに行きます。
To Nathaniel's reactionary, the Savior from Nazareth? You gotta be kidding me. His friend Philip simply says this, Come and see. Just come and see for yourself and then you'll know. And with that, Nathaniel lets Philip take him to meet this guy named Jesus.
すると、ナタナエルが自分の方に向かってくるのを見たイエスは彼に向かってこう言われます。
Then when Jesus sees Nathanael coming towards him, he says these words aloud that Nathanael himself can hear. Look closely, and you will see an Israelite who is a truth teller.
見なさい、まさにイスラエルの人です。イスラエル人です。この人には偽りがありませんと言われたわけです。すると、ナタナエルが、どうして私をご存知なのですか?
Look closely and you will see an Israelite who is a truth teller. To which a puzzled Nathanael responds, How would you know this about me? We've never met.
イエスは続けて、ピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見ましたと言われます。
So then Jesus continues, I have been watching you before Philip invited you here.Earlier in the day, you were enjoying the shade and the fruit of that fig tree. I saw you then.
そう言われたナタナエルは、先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。と主イエスを褒めたたえます。
Then Nathanael responds by worshiping and making this confession of faith. Teacher, you are the one. You are God's own son and Israel's king.
ちょっと展開が急すぎですよね。
Okay, whoa. What occurs in this conversation just happens like a little bit too quickly.
ただここでの2人の短いやり取りの中で、ナタナエルがイエスに何かを言い当てられているのがわかるかと思います。
It's a loaded conversation, but even in this very brief exchange that John records between Nathanael and Jesus, we can see that something significant is expressed, something that's life-changing.
イエスがナタナエルにかけている言葉に注目してみましょう。
So let's look at what Jesus says to and about Nathanael here.
見なさい、まさにイスラエル人です。この人には偽りがありません。
Look closely and you will see an Israelite who is a truth teller.
これは一体何を意味しているんでしょうか?
What does that even mean?
イスラエル人とは神に選ばれた、神を信じ、神に従う民のことですが、イスラエルという言葉で思い出されるのが、創世記に登場するヤコブという人物です。
An Israelite is a part of the people chosen by God who believe in and who obey God. But also the word, the name Israel, reminds us of its origin, a story found in the book of Genesis about a man named Jacob.
信仰の父として有名なアブラハム、そのアブラハムの息子イサク、そのイサクの息子ヤコブのヤコブです。
This Jacob is the son of Isaac, who is the son of Abraham, the father of faith, and through whom the covenant relationship with God comes and is passed on.
ちょっと創世記の32章をちょっと見てみたいと思います。
Let's look at Genesis 32, verses 24 to 28.
ヤコブが一人だけ後に残るとある人が夜明けまで彼と格闘したその人はヤコブに勝てないのを見て取って 彼の桃の関節を打った。ヤコブの桃の関節はその人と格闘しているうちに外れた。するとその人は言った、私を晒せよ、夜が明けるから。ヤコブは言った、私はあなたを晒せません、私を祝福してくださらなければ。その人は言った、あなたの名は何というのか。彼は言った、ヤコブです。その人は言った、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたが神とまた人と戦って勝ったからだ。
Jacob stayed behind, left alone in his distress and doubt. And in the twilight of his anguish, an unknown man wrestled with him until daybreak. When the man saw that he was not winning the battle with Jacob, he struck him on the hip socket, and Jacob's hip was thrown out of joint as he continued to wrestle with him. The man said, "Let me go. The dawn is breaking." Jacob responded, "I will not let you go unless you bless me." The man asked, "What's your name?" Jacob replied, "Jacob." The man said, "You will no longer go by the name Jacob. From now on, your name will be Israel, because you have wrestled with God and humanity, and you have prevailed."
この創世記の32章にある出来事によって、このヤコブという人物には新たにイスラエルという名前が与えられます。
It is through this encounter that Jacob is given a new name by God, Israel.
イスラエルのエルはご存知の方も多いかと思いますが、ヘブル語で神という意味ですね。ナタナエルのエルも神という意味です。
Likely many of you here already know this, but the L in Israel in the Hebrew language means God, and it's the same as the L in Nathaniel.
イスラエルとはイスラエル、神と格闘するものという意味です。
Israel is the compound of two Hebrew words as well, Isra and El.Meaning the one who wrestles with God.
これは神と喧嘩するものというよりは、イメージはヤコブのように神と真っ向から、真正面から向き合う、向き合っていく人のことです。
The meaning of this as an image is not so much a person who like is quarreling or fighting with God, but rather a person who like Jacob faces God head on and is willing to struggle together in a relationship with him.
つまりイエス様の見なさい、まさにイスラエル人です、この人には偽りがありませんという言葉には、おそらくあなたは裏表がなく偽りなく本気で神と向き合い格闘している本物の信仰者であるという意味合いが込められていたんだと思います。
In other words, when Jesus says, "Look closely and you will see an Israelite who is a truth teller," it's possible that what he means is, you are a true believer.You're an honest and genuine man who is willing and choosing to wrestle in a relationship with God.
もう一つのイエスの言葉が、ピーポがあなたを呼ぶ前にあなたがイチジクの木の下にいるのを見ましたというものでした。
So then later Jesus also says, "I have been watching you before Philip invited you here. Earlier in the day you were enjoying the shade and the fruit.Of the fig tree, I saw you then.
ここに出てくるイチジクの木の下という言葉を調べてみると、いくつかの解釈の仕方があることが分かりました。
So what does he mean by that? We did some research into the meaning of under the fig tree, and there are several fascinating interpretations.
一つ目は創世記の3章でアダムとエヴァが罪を犯した後に自分たちの腰を覆い隠すのに使ったのがこのイチジクの葉っぱであったことから、イチジクの木の下にいるとは罪と死の支配のもとにある、罪と死の支配のもとにあること、またはそれゆえに神から身を隠していることの象徴ではないかという解釈です。
First in Genesis 3, after Adam and Eve sin, Scripture says that they cover their nakedness.Implying their private areas, and they use fig leaves to do that. So one interpretation of being under the fig tree is that it is a symbol of being under the rule of sin and death, and also possibly trying to hide that from God.
2つ目はこの1つ目とは逆で、旧約聖書の列王記第1の4章、またミカ書の4章、ゼカリア書の3章にこのイチジクの木が ブドウの木と一緒に、平和や豊かさの象徴として使われていることから、イチジクの木の下にいるとは神の平和、神の祝福、罪の許しによる救いのもとにあるということを象徴しているのではないかという解釈です。
A second interpretation, which is the opposite from the first, in Old Testament passages like 1 Kings 4:25, Micah 4:4, and Zechariah 3:10, the fig tree has a similar symbolism as the grapevine, which is peace and prosperity. So being under the fig tree could also be interpreted as being covered by God's peace and blessing, which includes salvation and through forgiveness of sin.
3つ目の解釈は、このイチジクの木というのはこうイスラエルの地ではあちこちに生えている木なので、当時このイチジクの木の下というのはラビと呼ばれるユダヤ教の教師たちがその弟子たちに神の御言葉を教える場所、弟子たちにとってはこの御言葉を学ぶ場所であり、また彼らがよく神に祈り瞑想する場所でもありました。
Finally, the third interpretation is that a fig tree is commonly planted throughout Israel, and to be under the fig tree is an expression of from that time of being a learner, a disciple. A disciple would learn the word of God and how to live it under a rabbi, a teacher of faith. And in a sense, they were covered or protected and cared for in that relationship. So being under the fig tree was being in a relationship or being in the learning posture where one could glean the meaning of God's word, meditate upon it, and pray and enjoy greater spiritual intimacy with God through it.
そのことから、ナタナエルがイチジクの木の下にいたということは、彼も神の御言葉を学んだり、神に祈りを捧げていたことを指して生きているのではないかという解釈です。
So we can draw from Jesus' statement that Nathanael was under the fig tree, and that means in some way that he was learning the word of God and in prayer to God.
どれもこう興味深い解釈なんですが、このうちのどれか一つが正しいというよりは、どれもつながっているようにも思います。
All three of these are interesting interpretations, and we'd like to suggest that instead of thinking that there is only one of them that is correct, rather that we consider how these various interpretations are interconnected, and that Jesus' meaning may actually be inclusive of all of them.
Nathanael がイチジクの木の下にいたということは、
that Nathanael was under the fig tree may mean
彼が罪と死の支配のもとに苦しみ生きていたこと、
He was struggling with living under the rule of sin and death.
と同時に、そんなナタナエルには、イスラエルの民として、神の民として、神の救いが約束されているという希望があったこと。
And yet also as one of God's people, Israel, he had the hope of God's covenant promise of salvation.
それらのギャップに葛藤しつつも、心から神を求めるがゆえに、御言葉を学び、心から祈りを捧げていたと読み取ることができるかもしれない。
And while he wrestled with the gap and the tension of living between those two, we can see that he was open to learning and being shaped by the word of God and praying wholeheartedly to God because he desired and sought God with his whole being.
もしかしたらナタナエルはイチジクの木の下で人知れず涙を流していたかもしれません。
Perhaps Nathanael was all alone, crying, and crying out to God.From under that fig tree.
誰にも言えないような悩みを抱えて、苦しんでいたのかもしれません。
Maybe he was struggling with something that he couldn't tell, something which nobody else knew of.
または誰も本当の自分を理解してくれず葛藤していたのかもしれません。
Or possibly no one could truly understand who he was or what his greatest inner conflict was.
そんなナタナエルにイエスは、見なさい。まさにイスラエル人です。この人には偽りがありません。ピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見ましたと言われるわけです。
In any case, it was to that Nathanael that Jesus makes these two statements in their first encounter. Look closely, and you will see an Israelite who is a truth teller. I have been watching you, Nathanael. Before Philip invited you here, earlier in the day you were enjoying the shade and fruit of the fig tree.I saw you then.
私は知ってるよ。あなたが偽りなく、 本気で神と向き合い格闘している本物の信仰者であることを、他の誰も知らないあなたが神にしか打ち明けていない心の内を私はよく知っている。なぜなら私が神だから。もしかしたらナタナエルにはイエスがそのように言っておられるように感じたのかもしれません。
I know you. I know that you are a true believer who is honestly and genuinely seeking and wrestling with God. I know the things, I know well the things in your heart that no one else knows. The things that you have confided only to God, because I am God. Perhaps Nathanael sensed that Jesus was saying these things to him.
だからナタナエルはこの方こそ本物の神の子、イスラエルの王だと悟り告白したのではないでしょうか。
So maybe that's why Nathanael realized that Jesus truly is the Son of God, the King of Israel, and was able to boldly and clearly confess his faith to Jesus.
ナタナエルは聖書を知っていて神についての知識がありました。
Nathanael knew the scriptures and he had a knowledge of God.
しかしその知識や彼の出身や生い立ちゆえに意地や偏見もありました。
But his knowledge was influenced by his origin and his background, and that made him prideful and prejudiced.
そういったものが原因で救い主はこうであるはずだという固定観念にとらわれてしまっていた。それゆえに初めはイエスのことを疑い信じることができません。
He got stuck in a narrow stereotype, a limited view of who and what the Savior should be, and it caused him to doubt at the beginning that Jesus indeed is the Savior.
と同時に彼は心の奥から救い主を待ち望んでいました。
And yetAt the same time, he was deeply hoping and longingly waiting for a savior.
葛藤しながらも主を求めていました。
Despite the challenges of his personal struggles, he was actively seeking the Lord.
その誰も知るはずのない彼の心の奥の葛藤にイエス様が触れてくださった。
And it's there that Jesus meets him and touches the deepest struggles of Nathanael's heart.In a way that no one else could or even knew of, perhaps.
それによってナタナエルはイエスこそ神の子であることを信じるようになるわけです。
And by doing so, Nathanael comes to believe that Jesus truly is the Son of God.
ではこのイエスとナタナエルの出会いの場面から私たちは何を学ぶことができるでしょうか。
So what is it that we can learn and apply from this, from Nathanael's encounter with Jesus?
一つ目は私たちの持つ意地や偏見、固定観念に関してです。
The first is facing our pride, our prejudices, our stereotypes.
私たちはいくらか知識があるがゆえにこうだと決めつけてしまっている部分があるかもしれません。
We may be stuck and settled in what or how we think or see because of a certain knowledge or certain experiences we've had.
または生まれ育った環境や文化によって、またはその中でのこれまでの人生経験によって作られた独自の価値観や思考パターンがあるかもしれません。
Our own values, our perceptions and thought patterns, they are shaped by culture, by time, and the environment in which we are born and raised, and by our life experiences within them. Sometimes they're formed or influenced by our experiences that we have considered successes in our lives. And at other times, they are reactions to the failures, the fears, and the hurts that we carry.
そうですね。それは時に成功体験によって気づかれたものであり、また時に失敗や傷、恐れによって反応的に作られたものであるかと思います。理由は何であれ、私たちはこの世界を、ね、それぞれが違った色眼鏡をかけて見てしまっているんです。
Whatever the reason, and there are many, we all see and perceive this world with different sets of lenses.
そして気づかないうちに自分の中にある自分の基準で物事を判断してしまっている。
And without even realizing it, we begin to make judgments and form beliefs and assumptions based on our own standards with inside of us.
それゆえにナタナエル同様、私たちも神を知る前に神様ならこうあるべきだとか、救い主はこうに違いないという偏見によってかつては 神を型にはめようとしてしまっていたことがあるかと思います。
So just like Nathaniel, before we really even know God, I think we have preconceived ideas of who and what God is or should be, and struggle with what kind of savior we think or we want Jesus to be.
もしかしたら、というかおそらく、今でも、そうやって神を型にはめようとしたり、神の御業に制限をかけてしまっていることがあるのではないでしょうか。
And perhaps that has limited, and even most likely continues to limit, our concept and understanding of God and how God is working now and will work.
神が誰の人生をどれくらい変えることができるかということも、もしかしたらどこかで制限して諦めてしまっている部分があるかもしれません。
There may be a part of us that has limited what and in whose life we think God can work and bring change. And we may have even given up on hoping or believing that God can do it and will do it through them.
そうやって私たちは意地や偏見、プライド、固定観念、疑いの心によって霊的に盲目になり、神や神の働きが見えなくなってしまう時があります。
In that way, we have spiritual blindness in our perception of God and in His work that's caused by our pride and our stubborn attitudes, by our prejudice and our stereotypes and our personal suspicions.
なので、それはぜひやめましょうと言っても、それは残念ながら無理なことです。
But unfortunately, it's impossible for us just to say, okay, we won't do that anymore.
いくらそうしたくても、私たちの罪のゆえに、私たちはどうしても偏った見方をして、どこかで固定観念にとらわれてしまっているのです。
No matter how much we don't want to do that or don't want to be that way, because of our sinful nature, we are inevitably biased. And we hold on dearly to some of our stereotypes.
だからできないことをしようとするのではなくて、できることをしていきたいと思います。
So instead of trying to do what we can't, let's focus on what we can.
私たちの見方は偏っている。意地やプライドもあるし、どこかしらで固定観念にとらわれてしまっているということを思い切って認めて受け入れてしまいましょう。
Let's willingly accept and confess that our views are biased, prideful, and are limited by our stereotypes.
自分の考えや見方は不完全で偏ってしまっており、私たちは霊的に盲目なんです。
Our thoughts and our perceptions are imperfect. They're biased and they cause areas of spiritual blindness.
だから、御心がなりますようにと主の祈りの中にもあるように、いつもどんな時でもへり下って神の御心を祈り求めます。
So we need to continue praying humbly.Seeking the will and the heart of God, just as Jesus teaches in his model prayer, May your will be done.
私たちが私たちの持つ偏見、プライド、固定観念といったものを超えて神を、神の御業を見ることができるように、私たちの霊的な目が開かれるように、主に助けを祈り求めましょう。
Let's pray and ask for the Lord's help to open our eyes spiritually.To see the work of God beyond our fears, beyond our expectations, beyond our pride, our stereotypes, and our prejudices.
では、私たちと神との関係について、神を知ることと神に知られることにおける私たちの信仰についてです。
The second thing that we can learn about and apply is in relation to our relationship with God. Our faith is about knowing God and being known by God.
私たちは聖書を読んだり、祈りをしたり、礼拝や他のクリスチャンたちとの交わりを通して神を知ろうとします。
Through reading and studying scripture, through prayer and worship, and our fellowship with other disciples of Jesus, we seek to know God more.
ただ、私たちが神を知ろうとしてするそれらのことは、実はナタナエルのように逆に神に知られているということを体験するためのものでもある。
However, even as we attempt to know God more through those things, in reality, maybe we can experience being known by God, realizing that we are known by God, just like Nathaniel experienced in his encounter with Jesus.
賛美や祈り、礼拝を捧げているときになぜか突然涙が止まらなくなったという体験をした方がおられるかと思います。
There likely are some of you who are listening to this message today that may have experienced at some time being moved to tears or suddenly unable to stop crying in worship while praying and hearing or singing praise.
必要な御言葉が必要な時に絶妙なタイミングで与えられるという体験も多くの方がされていると思います。
Likely, some of you have had the experience of being given a specific word of scripture at just the right time when it was needed.
初めて聖書の御言葉を読んだ時に、なんか全てを見透かされているように感じた方もおられるかもしれません。
Or even feeling like a specific word of scripture sees clearly into the situation in your heart or in your life and speaks directly to that, even though it's the first time you've read it or heard it.
私たちが神を知る前から神は私たちのことを深く知っておられ理解しておられるんです。
Even before we knew God, God has known us deeply and He understands us.
他の誰も知らないような誰にも理解されないような私たちの心の深いところの葛藤をちゃんと知っていて理解してくださっています。
God knows and understands the deeper things within us.The struggles and the hurts of our hearts that no one else knows or understands.
ある者にとって、汚れた者にとっては、正しい聖なる神の御前に進み出るのは本来とても恐ろしいことです。
It can be a scary thing to be in the presence of a most holy God when we know that we are sinners.
だからアダムとエヴァは自分たちの体をイチジクの葉で隠し、神から隠れようとしました。
And that's exactly why Adam and Eve hid themselves from God and attempted to cover their shame with fig leaves.
ただ神は私たちのことを深く知っておられます。つまり私たちがどれほど罪深いものであるかも知っておられます。
But God knows us in the deepest core of our being, meaning God also knows just how sinful we really are.
それでもそんな罪深いものである私たちのことを罪深さがまだ残ったまま神は深く愛しておられ再び親密な関係を持ちたいと招いておられます。
But even in spite of that, while we still are wallowing in our brokenness and the mess of our sin, God chooses to love us most deeply.He pursues us and reaches out to us to invite us into an intimate relationship with God.
神の子イエスがこの地に来てくださり、十字架の道を歩んでくださったことを通して、私たちは神のその深い愛を知ることができます。
And the way we can truly know God's love for us is through the fact that He sent His beloved Son Jesus to dwell with us in this mess and who chose to take the journey to the cross.For us.
なので私たちは自分の罪深さまたは信仰の弱さに気づかされて打ちのめされるような時があっても神から逃げようとしたり隠れようとしたり偽った自分を見せようとする必要はないのです。
So as we continue to discover the depth of our sinfulness and how weak our faith is and especially when we feel overwhelmed by that there's no needTo run away and to hide from God, nor to try to present a false sense of who we are to God.
私たちはいい子じゃなくていい、優等生じゃなくていい。
You don't have to be the golden child. You don't have to be the valedictorian of faith.
ボロボロでいいんです。
Okay, to come to God all messy and broken.
大切なのは私たちがどれほど知識を持っているかでも、どれほど良い行いをするかでも、どれだけ正解を答えられるかでも、どれだけ失敗をしないかでもなく、私たちがどれだけ本気で神を求め、神と格闘し、葛藤し、それを通して練られ、変えられ、神と親密な関係を築いていくかということです。
What really matters isn't how much we know, or how good we're doing, or how much we can answer correctly, or how much we've screwed up, But rather, How much are we honestly and genuinely seeking God? Wrestling with Him together through the struggles, and by doing so, allowing God to refine us and change us, and growing a greater intimacy with God and trust in Him.
神から身を隠したアダムとエヴァとは対照的に、イチジクの木の下にいたナタナエルは、そこから神であるイエスのもとに自ら歩み寄っていきました。
So rather than choosing to hide from God like Adam and Eve, Nathanael came out from under that fig tree and made the journey to Jesus, who is himself God.
私たちも同じように自分をさらけ出し、偽りなく本気で向き合い、格闘するようなイエスとの本物の関係を
We also pray for a genuine relationship with Jesus that exposes ourselves fully to Him so that we can really face Him and wrestle through it all together with Him.
それによって主はナタナエルを変えてくださったように私たちのことも変えてくださるから。
By doing so, our gracious Lord Jesus will change us just as He changed Nathanael.
3つ目です。3つ目は私たちの周りにいるナタナエルに関するです。
Lastly, the third and final point about is the Nathanael around us, the Nathanael that we have in our lives.
こう勇気を出して福音を分かち合ってみたけれど、聞いてもらえなかった、受け取ってもらえなかった、拒絶されてしまったという経験が皆さんもあるかと思います。
I am sure that many of you, most of you, have had the same experience of mustering up the courage to try to share the gospel, yet seeing that attempt disappointed by rejection, or what seems like a refusal to listen, to receive, or even consider it.
ぜひ神を知ってほしいと切に願うけれど、全然興味なさそうだし、固くなで心がオープンじゃないように思えて、希望を失ってしまう時があるかもしれません。
You really want them to know and to begin that relationship with God. Yet they show no interest or may even be very stubborn. And you've begun to lose hope because their hearts don't seem open at all.
それがこう自分が大切にしている、自分が愛している人であるなら、ダメージも大きくくじけてしまうかもしれません。
Especially if it's a person in your life that you love deeply.That can be damaging, and you can feel incredibly disappointed.
ただ思い出してみてください。
But just remember this.
私たちは神を知ってるのに、まだ偏見を持ってしまっており、神が見えなくなってしまう時があります。
Even we, who supposedly know and have a relationship with God, still have times where we don't see Him clearly,or seek him as we should, and we are stubborn and still have prejudices within us too.
それならなおのこと、神をまだ知らない、神と関係をまだ持っていない彼らがそうであるのはごく自然なことなんです。
So it's realistic that those who don't yet know God or are enjoying a life-changing relationship with him yet would also struggle with this because we struggle with it.
だから諦めないでください。
So please don't give up.
なぜなら神は今も私たちのことを諦めないでいてくださっているから。
We can learn from God's own example, who hasn't given up on us either, even now.
私たちが時に神を無視したり、軽んじたりして、我が道を歩んでしまっていても、神は変わらず私たちのことを愛してくださり、私たちに忍耐し、必要な備えをし、時に試練を与えて、私たちの信仰の成長を助け、その成長を待っていてくださっている。
Even though we occasionally ignore or reject God in His ways and try to still walk our own journey, God still loves us and He pursues us. God is patient, preparing everything that we need, sometimes to challenge us and always to help us grow in our faith.He willingly waits for us to grow spiritually.
だから私たちも彼らのことを、主が彼らのうちで働いてくださることを待ち続けたいと思います。
So it's also possible for us to wait for the Nathanael in our lives too. To wait and witness God at work in transforming them.
たとえ彼らが今 神に対して興味がなくても
Even if they show no interest at all in God right now
分厚い壁があっても
Even if it seems like there's a big wall up
ネガティブな反応を見せていたとしても
Even if they demonstrate or express a negative reaction
それも彼らの信仰の旅の一部だということを理解しつつ彼らのために祈り続け
Just keep praying for them Remembering and understanding that this is all a part of their faith journey
彼らのことを愛し続けていきましょう
And just keep loving them
一緒に時間を過ごして福音を分かち合い続けていきましょう
And just keep spending time together Continuing to share the gospel with them
なぜなら神は良いお方だからです
Because God is a good God Pray that God's blessing and peace will be on you as you go through this week.開いてください、主イエスを見るために高く上げられた栄光に輝く主イエスあなたに愛を捧げるため我が心の目を開いてください主イエスを見るために高く上げられた栄光に輝く主イエスあなたに愛を捧げるため清い皆を褒めたたえるために愛と力注いでください主よ聖なる主よ聖なる主よ聖なる主よ崇めます聖なる主よ聖なる主よ聖なる主よ崇めます聖なる主よ開いてください主イエス聖なる主よ見るために聖なる主よ開いてください主イエス聖なる主よ見るために